2006年5月から大体10年やってます。しか
お前売るの
はインサイドライブ。
いやもう収録始まる直前まで悪口ってということで、今日は何日なんだ7月13日3の土曜日のですね、まあ、夜も9時過ぎでございまして、まあ、なんでかと言いますと、あ、本間さんとブルーさんいないんですよ。まあ、なんでかと言いますとですね、まあ、このところレギュラー火曜日で収録してるんですけども、まあ、前回も話したようにですね、前回の収録をしようとしたらですね、機材が壊れましてで、そのパーツを本間さん経由でヤフオクで発注して取り寄せーのってしてたら、まあ、仕事のスケジュールとかもあって、まあ、三浦の仕事のスケジュールとかもあって、どうしてもまあ木金はちょっと夜無理っすって話になりの土曜日というところで、で土曜日になったらなったら本間さんとブルーさんがちょっと仕事の都合でということで、まあ、今回はミシカちゃん一人でお送りしてるわけなんですけれども、まあ、まあ三浦くんは多分あれでしょ、この人水曜日の乃木坂のオールナイト沖縄出張で今日終わったらめっちゃ顔赤いし遊んできやがったなって思ってることでしょうよ
これがなかったのも
ちろん住んでなかった、うん、そうなんだよね俺さっき石垣島から帰ってきた
本当から言ってんじゃん、
もっと言おうか、今日朝俺海入ってた海入った後オリオンビール2杯飲んで泡盛を2杯飲んで帰ってきた
この人の前でコケ寝した人の前で
いやいや、まあまあまあ、なんでこうあれかと言いますと、沖縄市長かと言いますと、ですね、まあ、もしかしたらこっちでもニュースになってたりしたのかな、まあ、乃木坂46、清水さんも含めですね、まあ、セブンイレブンのキャンペーンとかのキャラクターをやってるわけですよ。年に 1,2 回あるっしょ、700円以上買うと乃木坂のくじが引けますよみたいな、あれをやってるわけですよ。でその上でですよ、セブンイレブンっていうのは、まあ、リスナーのみんな、まあ、全国 B サイもいますけど、まあ、大体あるじゃないですか、どこでも。なんですけど、唯一沖縄県にだけ出店してなかったと、今までと。それが7月11日セブンイレブンの日になんと沖縄初出店し、全国制覇を成し遂げると、セブンイレブンかというところでございまして、まああれなんですよね、有名チェーン店、そういうコンビニとかでも空白券と言われるところいろいろありまして、まあ例えばですよ、イオンだったら福井県は行ってもないとか、あといきなりステーキの空白券は秋田県でも逆に言うと秋田以外全部出店してんのよ、いきなりステーキはっていうのがあって、その空白券がついに埋まるということで、これなんつうの、まあ俺とかはさ、生まれてからコンビニとか身近になかった時期もあったけど、三浦とかはさ、もうセブンイレブンなんてずっとそばにあったっしょ、うん、福島とか仙台だってあったでしょ、最寄りのコンビニでしょ。なんだけど、この沖縄はなんでなかったかっていうと、多分俺がニュースとかでその見たところだと、やっぱセブンイレブン的に言うと物流が難しいと、で言うとセブンイレブンの方針としては、工場で例えばお惣菜みたいなのを作ったら3時間以内に店舗で運べるっていうのがセブンイレブンのモットーっていうか信念なんだって。なんだけど、それをするには工場をまず作んなきゃいけないとかいうところから始めなきゃいけないから、まあなかなか出店に時間がかかってた、まあもしかしたら二の足を踏んでた部分もあるのかもしれないっていうところなんですけど、それでいうと沖縄はですね、ココス、昔のココスっていう名古屋系の、今でいうもうファミリーマートが買収した会社が出店してて、もともと出店した北海道セイコーマートみたいなやつ、
ファミレスじゃなく、
ファミレスじゃなくてココスだよな、なんかココイチじゃないよ、
いや ココじゃなかった
し、ココだっけ、わかんないけど、なんか名古屋系のその会社が出店してて、それをファミリーマートが買収したから、そもそもファミリーマートがすげえ強いのよ。 で遅れてローソンも出店してから、セブンイレブンはもうそれなんつうの、その2系列合わせて500店舗ぐらいもう展開してる中で、今回セブンイレブンが沖縄に14店舗、あ、ココストアだ、ココストア、うん、オープンするというところでございまして、これがまあ、さっきも話しかけましたけど、まあ、三浦とかさ、常に身近にある人からしてみると、セブンイレブンがオープンすることの意味が分かんないと思うのよ。まあ俺も分かんねえのよ。まあ嬉しいんだろうなぐらいは分かるんだけど、これが、まあ、実際それで清水さんのオールナイトが沖縄から放送ってことになったんだけど、これが地元ではとんでもないニュースなんだよ。で実際問題、セブンイレブンがオープンするっつんで、14店舗オープンするっつんで、その7月11日の朝7時にオープンなんだけど、
14店舗も
一気にオープンさせて、なんなら5年間で250店舗すんだって。で朝7時オープンで、ある店舗なんか200人行列ができるんだって。で前の日に、その翌日オープンするっていう店のこうもう外からチラッと見たら、もう翌日の朝多分店の外に出すんだろうけど、ライブ会場みたいにお祝いの花がドゥワーって並んでる店の中に。でそれこそ俺らが今回お邪魔させてもらったラジオ沖縄なんかもニュースとかになってるし、もう一曲のだから、昔で琉球放送系のでもニュースで取り上げられてんのよ。もうで新聞も今日いよいよオープンみたいのでニュースになってたりとかしてて、とんでもないビッグニュースなのよ沖縄では。でなんか運転手さんとかに空港からホテルまで行くときに聞いたら、やっぱり自分も県外行ってセブンイレブン入ったことあるけども、今までないのがちょっと悔しいなって思ってたし、お客さんとかがセブンイレブンとかないのとか言われて、買い物したいものがあるのにとか言われてて、まあ歯がゆいを申してたんだって。だから結構悲願なんだって沖縄で。
え、伊東洋華堂系とかもないと
分かんないんだよね。そこまで分かんねえんだけど、多分ないんじゃないかな。いやそれぐらいでなんかね、超ビッグニュースなんだって。だからまあそれを、まあ、お祝い方々、オープン前の7月10日の深夜ですから、まあ、前夜祭的に今回放送っていうことで、まあ2ヶ月ぐらい前からディレクターの香川から言われてたんですよ。しかも7月10日ちょっと沖縄出しになりそうなんで、ちょっとその日行けますかみたいなので、んでまあ行けるよっつって言って送って、じゃあちょっと石川さんも含めて出張になりますみたいな感じで言われてたんですよ。で沖縄さ、まあ俺旅行好きだけどさ、沖縄の魅力ってさ、自然とか海じゃない。俺そのネイチャー系あんま興味ないんだよね。マリンスポーツもそんな興味ない。まあ海、いやいや、って言ったよ、結果言ったけど。結果言ったけど、そんなに積極的にさ、まあ海があるとこ行っちゃったら泳ぐよ。そりゃもともと俺スイミングスクールとか行ったから泳げるし、海に行ったら泳ぐけど、そんなになんつうのダイビングとかにも興味ねえし、で沖縄はもう何度か行ったことあるから、一通り観光地は見てんのよ。で言うとそんなに沖縄興味ないのね、正直。あとやっぱさ、沖縄に俺旅行行かない理由はやっぱエアが飛ばないとか飛行機が飛ばないとかになったら仕事に差し障りがあるんじゃない。まあギリギリのスケジュール組むなって話なんだけど、だって今日も実は飛行機30本遅れてんのよ、石垣から。そういうのがあったりすると仕事に支障があるから、俺ちょっと沖縄結構足遠のいてて、10年ぶりぐらいに今回行くことになったんだけど、どうしようかなと思って。で2ヶ月前に言われてっから、なるべく仕事をその乃木坂のオールナイト後に入れないようにしてた。じわじわじわじわ、あーその日ですか、なるほど、僕実は沖縄その週の水曜日沖縄出張なんで、もし飛行機とか遅れたら戻ってこれないかもしれないですよねとか言って、あーじゃあ他の曜日にしましょうみたいな感じでじわじわとスケジュールを上げ続けてたのよ。いやでさ、その別に海ダイビングやるとかでもねえから、沖縄行って何 やろうかなとか思ってて、でなんなら沖縄からどっか飛んじゃうってのもあんなと思って、例えば奄美大島とかさ、そっち行ったことねえしそっち飛んでみようかなとかも思ってたんだけど、まあいろいろ 調べてたわけですよ。その2ヶ月前に南西出張ありますよって言われてから、時々暇な時に調べてて、あの沖縄本島で俺遊ぶことをすげえ考えてたんだけど、何日か休めんだったら俺行ったことなかったから、宮古島とか石垣島って行ってみてもいいのかなと思って。宮古島といえばあれですよ、だから日本放送のクール K のふるさとですけども、行ったことねえからそういう島とか渡ってみるのもありなのかなと思って見てたら、まあ、どうやら沖縄の位置関係ってさ、 俺も今回初めてちゃんと勉強したんだけどさ、わかる？その宮古島とか石垣島の関係まあ沖縄本島があるじゃん。で沖縄本島ここにあるとするんじゃん。で言うと、その地図上で言うとちょっと結構離れた左下のところにまず宮古島があるのよ。でそれからまたちょっと離れたところに、まあ、だいぶ離れたところに石垣島っていうのがあるのよ。これがまあ大きな、大体大きな島の3つのポイントなんだけど、で俺宮古島にしなかった理由があって、なんでかっていうと、石垣島のそばにはすぐそばに西表島、それから竹富島ってわかるかな？聞いたことあって、あの昔ながらの沖縄の建築の家集落とかがあるところあって、そういう結構有名な島が石垣島から近くて、でなんならだけど、まあ、それぞれの島にフェリーとかも出てて、なんならこう観光会社が南東巡り、三島巡りとか二島巡り、あるいは四島巡りみたいなツアー、一日で全部巡れますよみたいなツアーを組んでるのよ。でそういうのがあるから、だったらこっちの方が面白そうかな、メジャーな島あるしと思って、で石垣行ってもいいなとか思いつつ、あと沖縄本島、沖縄行って何しようかなって時に、沖縄本島にその俺がずっと大竹しのぶさんの番組をやってた時の担当ディレクターだった原田さんっていう、まあおっさんですよ、おっさん、おっさんの俺が言うおっさんですよ原田さんがセミリタイアとか、もうリタイアだな、ほぼリタイアして、もう放送業界の仕事をリタイアして、沖縄の北の方でなんかよくわかんない仕事してんのよなんか民宿をやってるのやってないのって話を聞いてて、でちょっと原田さんと久しぶり会いてえなっていうのもあったから、原田さんとも連絡を取ってて、でまあどうすっかなとか思いながら、とりあえず今回沖縄出張行ったんですよ。でまあ全く決めてなくて、とりあえずまず本番やろうってところで、それで朝起きてから考えよう、細かいことはと思ってて、で本番やったんですけど、ラジオ沖縄僕も初めて行ったんですよ今回。あのですね、まあいろんな地方局、それこそこれまで出張で見てきましたけど、びっくりするほど古めかしい
画像は切れそうでした、ね、
スタジオの画像とか、あのツイッターとかに番組のツイッターとか上がってるやつ、あのですね、建物自体もまあよく言えば歴史ある、悪く言えば古いなっていう建物で、でスタジオがあの、まあ、建物の2階にあるんですけど、あのなんつったらいいのかな、いきなりこう階段上がってとかエレベーター上がって、なんあのよくさ、街のなんかなんつったらいいんだ、建設会社とかでさ、あの上下のさ、ドアの上下がさガラス張りのやつあんじゃんああいうドアがあんのよ。でいきなりそこドア開けたら病院の待合室みたいのがあってそこがなんか打ち合わせスペースみたいな感じになってんのよ。でとにかくガラス張りなのよ、ドアが。でスタジオはそのフロアにあるんだけど、いきなり靴を脱いでくれって言われるのよスリッパを履いてくれと。
病院ですか？
病院みたいなのよ全体的な雰囲気がでスリッパを履いて、カーペット敷きのスタジオが2つあって、そこで放送するっていうところなんだけど、まあ、理由もあって、なんでかっていうと、マスターっていう、なんつったらいいんだ、もう一番放送局の中で大事なとこ、そこがなければ電波が発信できないみたいな、でいろんな機械があるっていうマスターっていう機能があるんですけど、まあ主調整室っていうところで、まあ副調っていうのはだから副調整室っていうので、あくまでメインはそこなわけです。放送局の主調っていうマスターが大事なんですけど。そうか、マスター一番偉いの。そう。それが、 日本放送だともう心臓部ですよ。だから4階の日本放送の生放送フロアにデカデカとした一室があり、なんならちょっと俺らみたいな作家みたいなふざけたやつは入れないような雰囲気の、なちゃんとドアもあって入れないような雰囲気のところなんですけど、そのラジオ沖縄さんはその2階のフロアにスタジオ2つとマスターが野ざらしだ何の囲いもなくあるの
電波ジャスクされる
しかも入ってすぐのところにあるんだよで機械類がたくさんあるからホコリが禁物なのよ、ホコリとか汚れとかが。だからスリッパで入ってくれといやスリッパで入る前に囲いを作れと思ったんだけどでなんかこんな感じの全国で俺今まで行った中でそんなとこないからさ珍しいなと思いつつ、まあ、放送終わったわけなんですけど、でまあラジオ沖縄さんにいろいろ他のスタッフとかもお話を伺ったりとかしてて、で心配じゃない、この何 AM 不況、長引く AM 不況の中建物も古いし、その放送局の心臓部のマスターがそんな状態なんですよそれでね、今年で59周年かなんかなんだってラジオ沖縄さんも。いやそれでさ心配じゃない、売り上げとか大丈夫なのかなとかさ、日本放送だってさなかなか売り上げね厳しいところはある中、営業が頑張ってスポンサーを引っ張ってきてるわけなんですよ。したらその俺が聞いたわけじゃないんだけど、まあ一つまた聞きね話なんだけど、ラジオ沖縄あのねっていうか沖縄全体今全国で一番数字いいんだって、ラジオのそらそうだ、言われてみればそうよ。名古屋とかがね車社会でいい数字いいっていうのは昔から言われてたんだけど、沖縄が一番の車社会じゃない、
ね、モノレールしかないですからね。
そうそうそうそうそう、車使うしかないじゃない、してラジオとかつけるじゃない、で高齢者も多いじゃない沖縄、そう2波あんのも不思議なのよ。たかだか人口、たかだかって言い方だけど、150万とかなんなのよ。それで AM で2波あるってなかなかないよ。いや、それで、すっげえのが、まあ数字もいいっていうこともあるんだけど、ラジオ沖縄の、なんだっけな、なんかっていう、午前中、朝帯だか、午後帯だか忘れてたけど、超看板番組があるんだって。そこ、提供クレジットってあるじゃない。なんとかがお送りしますみたいな。提供クレジット一箇所の提供クレジットよ、2分読んでんだってテイクレを読み上げ終わるのに2分かかんだって信じられるわかんない、もちろんその一社一社の単価は日本放送とかに比べて安いのかもしれないけど、2分かかんだって俺ラジオ沖縄舐めてたすごくない、テイクレで読み終わるのに2分かかるってい
やそれオールナイトで長いと思うくらいですかね。
オールナイトで長いと思ったって1分かかんねえじゃん、2分かかんだってそれはなんとかなんとかの、だからバス停と同じよ、なんとかなんとかのなんとかみたいなのがだからついたりするんだけど、にしたって2分よ、テイクで読み上げんのにおかしくない、バカ儲かりしてんのよ、じゃあマスターに囲いをつけろよいやいやびっくりっしょ、申し訳ないけどさ、ちょっと舐めてるじゃん。多分大変なんだろうなとかさ、お金そんなに儲かってなくてとか思うけど。だって社屋古いでしょ、すごいね、古めかしい社屋でしょ、とんでもないのよ。羊の皮をかぶった狼なのよ、ラジオ沖縄。いや、わかんない。実際問題はそんなバカほど儲かってないかもしんないよ。地元企業の、そんなにね、お高くない料金でスポンサーについてもらってっていうところでやってんのかもしんないけど、ね。いや、だから多分、ラジオ沖縄も多分そうだと思うし、むしろ多分その琉球放送、昔の琉球放送の方がそうだったかな、ラジオ聞いてたら。やっぱさ、ファミリーマートがスポンサーガツガツ入ってんのよ。そこでセブンイレブンオープンしてんのよ。 昔からの付き合いはどっちかって言ったらファミリーマートじゃない、なんならローソンじゃない。そうそうそうそう、いやでさ、地元の新聞もさ、やっぱ広告出してもらってるわけじゃない、だからその取り上げ方とかも、いやこれからはコンビニ3社での戦争が始まるみたいな、セブンイレブンだけに特化しないみたいな。3社はこうだから、セブンイレブンって外来種が入ってくるのに、ローソンとファミリーマートをこう迎え撃つみたいな記事の論調なのが多いのよ。おそらくだってさ、今までセブンイレブン以外とも組んでいろんなキャンペーンとかやってたわけじゃん、新聞だってイベントやったりとかさ、だからセブンイレブンが来た嬉しいだけの記事にならないようにバランスを取ってらっしゃるのよ。迎え撃つファミリーマートをこうやるみたいな。はい、いうことで今週もそろそろ行ってみましょう。石川そしてブルンとほんまはお休み、 B サイドはライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ、
ということで始まった。こうやって石川来たと思います。セブンイレブン150店舗オープンするんですって、ね、今後ね5年間で、沖縄はどうやら聞くと150万人は嘘かな、もうちょっと少ないんだけど、100万人が沖縄方面に住んでるんだって。でその100万人の中にすでにローソンとファミリーマートル500店舗あった上に、さらに250店舗オープンするんですよ。飽和状態。コンビニ。すげえなと思って。なかなか分かんない、普通の100万人都市、例えば広島とかだったらさ、何店舗ぐらいあるんだろうね各社コンビニ。でも分かんない、多い気がするよね、750店舗とかって。分かんねえけど。で他にも地元の小売りのスーパーとかもあるわけでしょ。いやもうだからコンビニ戦争ですよ沖縄。あとさ、だからびっくりしたのがさ、そのなんか今回さ、いろいろこう調べたりとかさ、向こうの新聞とかもさ行って読んだりとかするとさ、ファミチキってあんじゃん、あれってもともと沖縄のファミリーマートのチキンが元祖なんだって。沖縄ってほらアメリカの文化入ってきてたから、フライドチキンとか好きな方が多いんだって。でそれをコンビニで売り始めて、ファミリーマートが、沖縄のファミリーマートをやり始めて、なんなら骨がない方が食べやすいみたいなとこからファミチキの原型になったんだって。今俺沖縄のうんちく結構壊してから。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
配信中。石川
おまブルンの
B サイド、
B サイド、
B サイドライフ、
B サイドライフ。
まあそんなこんなでですね、沖縄なんですけども、まあ今まで何度か行ったことあるんですけど、俺最初に行ったのはそもそも冬に行ってるし、その後もいつ行ったか覚えてないし、一回だけ福山雅治さんのチームで、当時加藤春彦くんと福山さん結構親しくしてて、春くんがめっちゃ沖縄好きで詳しいのよ。で加藤春彦くんがナビゲーターとなってみんなで沖縄行くっていうツアーやったことあって、でもそれでもう9月ぐらいだったと思うから、こう何沖縄さ6月後半にもう梅雨明けしてるから、もう完全な夏の状態で沖縄行くの初めてだったんだけど、いやもうね、関東人、東京から人間からすると汗が止まんない。行った日でちょっと天気、まあいいけど、ちょい雲も出てんなぐらいで、31度か2度ぐらいで、でしかもやっぱもう亜熱帯に近いから、着いて 沖縄の空港の中歩いてると一応冷房も効いてんだよ。それでももうじとーってしてくんので、気づいたらおでこから汗がこぼれ落ちてるみたいな状態で、でまあまああっちいんだあっちいななんて思いながら、まあ、仕事し生放送やり、まあ、終わった後飲み行ったりとかし、でまあ5時半ぐらい寝たんですけども、まあ10時チェックアウトで起きて、まあ、起きた時のテンションで本当どう行動するか決めようと思ってて、で結構前の日遅くまで飲んでたのにパキッと目が覚めたんですよ。でチェックアウトしのどうしようかな、このまま沖縄本土で原田さんとかで会ったりして、であとまあ飲み歩いたりしてもいいなとか思ってたんだけど、なんかすげえパキッと目が覚めたから、行ったるかと石垣行ったろうかとでしかも原田さんはもうリタイアしてあんまりちゃんと仕事しないと思うのよ。そのくせなんかこの日とこの日はダメみたいの言ってきて何言ってんだよおめえ、もうリタイアしてんだから俺に合わせるよとか思いながらだったらもうええわ原田さんと思って石垣飛んだろかいと思って、で見たらそこからの時間だと一番ちょうどいい飛行機は12時50分那覇空港発の石垣空港行きで、これがね1時間ぐらいなので、石垣那覇宮古那覇石垣みたいのも結構出てて、ああそうかそう、まあそうな言い方変えればな、でってほぼ台湾なんだよ石垣もうで石垣宮古が大体30分で真ん中なのよ。で宮古、石垣が35分ぐらいで、那覇からだと、1時間ちょいぐらいの感じなのよ。まあ確かにそうな、そうか、考えようねって同じ県なのに1時間離れてるってとんでもねえっちゃとんでもねえよなでだから12時50分1分発の、2時手前ぐらいに着きますよみたいな飛行機がちょうど良かったから、それとりあえず、それでね値段的に言うとね、まあ、格安のサイトで買って、その便はね結構高かったんだけど、それねやっぱね2万弱ぐらい 1.18 ぐらいとかそれぐらいで、まあそれ考えたらさ、同じ県を移動するのに2万近くかかるって
名古屋行
け
ますかね、
名古屋全然余裕、なんならちょっと 安いの探せば大阪も行けちゃうぐらいよいやそんでまあ飛行機まで時間あるからどうしようかなと思って、じゃあまあ国際通りでフラフラして軽く飯食ってから行くかななんつって思って国際通り歩いてたんですけど、もう朝10時半と11時手前ぐらい段階で汗ダクダクなの、もう歩いてるだけよ、何するわけでもなく、でアロハみたいな俺来たんだけど、今日来てるみたいな感じ来たんだけど、もう背中びっしょりなので11時過ぎぐらいになんか定食屋とかがオープンしてたから、そこでまあちょっとまあゴーヤチャンプルーとかそういうののあとグルクンの唐揚げとかだけ頼んで、もう暑いから飲んじゃえばいいよねオリオンオリオン飲んじゃって、んで初めてユイレール乗りましたね、そういえば。うーん、なんかねこれあれなんですよ、今ね スイカとかってこっち関東だとスイカじゃ、交通機 IC スイカ パスモじゃないですか、これまだ沖縄使えないんですよね。
それしかないからね。
あのね沖縄っていう特殊な沖縄だけのカードがあって、それがユイレールと市の中市内走ってるバスで使えるっていうので、でまあ切符買ったですよ。で自動改札のね、もちろん IC カードも使えるから、いや特殊だなと思ったのが、まあこっちだと自動改札ってまあピッて、カードだったらピッてするとこがあって、かざすとこがあって、で切符だったら切符入れるとこあるんじゃない。沖縄の切符面白いなと思ったのが、切符にQR コードが書いてあるんだよ、でQR コードをかざすの、
時期じゃない、
時期じゃ、そうそうそう変わってない、俺初めてそんなの見て、
アリペイとかの走りじゃないですか。
そうそうそう。あ、切符ってこういう使い方なんだと思って。なんか他にうまくやりようねえか QR コードあんなと思って。まあそんなこんなでですね、那覇空港に行きまして、まあその後石垣に飛ぶわけですけども、まあ石垣の話はですね、この後2部の方でお送りしようと思います。
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライフ。